How's it going? You good? サクズ・ラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク・柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けいたします。この番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております。本日7月12日水曜日もお相手は、
はい、私進行役サエコです。よろしくお願いいたします。
はい、そして私最近同居始めました、佐久柳川です。ということで、私一昨日から同居生活を始めましてですね、
はい、
これあらかじめ言うときます、
うん、
これね、アイドルとかがさ、
うん、
私一緒に暮らしてる男の子がいます、オスのトイプードルのマロンくんですみたいなしょうもないやつあるやん、
はいはいはい、
それです。
あ、それ
もう言うときます、
はい、
ちなみに僕の場合トイプードルなんていう可愛いもんじゃありません、ハエですいわゆる小映え、症状映えでもなくですね、まあまあ大きめの XL 映えですね。
同居っていうか居候なわけでしょ、う
ん、居候ですまだ家賃はいただいてません
いただいてない、
ルームメイトやのに半々にはしてもらってないというね、アメリカンサイズのハエと一緒に、暮らしてるんですよ。
レントどれくらい、10分の1ぐらい、
そうやな、まあ、その体積に応じたらなということですよ。でも忘れもしませんよ、あれはもう日曜日の夜なんですけども、うん、まあ、ショーから戻ってきて、
はい、
アパートのね、僕の部屋にこう入ろうとした瞬間、
うん、
やつが一緒に入ってきまして、
はい、
ものすごいスピードでこの僕の耳元をシャッとかすめて部屋に飛び込んできて、もう分かった、もう僕を抜かすのがはっきり分かったもんね。
あ、そう、
なんかよう聞くやん、家のさ人がこうアパートに帰ってきて、それ入るの見計らって後ろからバンって突き倒して家に入ってくる犯罪者おるみたいな、ね、女性とか特に気をつけましょうねみたいな言われるやんか、はい、 それです。私が帰ってくるのあいつは見計らって一気に後ろからもうシャッと侵入してきて、
だから鍵開ける前にちゃんと周り
見ると見てる、いつもハエ来るかと思ってアパート入る時、
いや、まあ、でも人がおらんことは確認する、
人はな、
だからハエもその時にさ、
ハエもな、
うん、っていうのが
可能性はあったよな、ね、いやでもなんとかねこいつを外に出そうと悪戦苦闘してんねんけど、まずもってね規格外のスピードなのよそのなんていうの、最高スピードっての、 最大のスピードも速いし、
はい、
なんかアジリティもめちゃくちゃすごいね、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッこう曲がっていくの、
一番元気なやつやな、
めちゃめちゃアスリートですよ、
はいはい、
で一応ねこっちもジム行ってますよ毎日ね、うん、シカゴの宮本武蔵と呼ばれてっから、もう橋でも何でもシャッてお前のことなんか捕まえられんねんでと、
あた
く
し
です、シカゴの宮本武蔵ですね、もう遅刻癖があるんで、
あ、そういうことそっち
でもパッと橋で捕まえられんねんでお前なんかっていう気概で持ってですね、とりあえず追いかけんねんけど、
はい、
とにかく速い、ああめちゃめちゃ早い、もう僕がキリキリ前になるんですよ、
はい、
でこういう時な、これ聞いてるリスナーはな、いやいやお前とそんな大げさに言いやがって、お前簡単に逃がす方法あるやろと、窓開けんかいって言うやろ、
うんうん、
先に言うときます、今うちね窓開けられへんねこれ前も言いましたけど、アパート全体でね、もうこれエアコンがぶっ壊れてまして、
はい、
この応急措置として、うん、そのもうアパート側がね窓のところにも簡易エアコンをガッともう取り付けて持てんのよ、
はいはい、はめ込むタイプのね、
そう、うん、だからもうそこ完全にもうネジでグッてやられて、うん、もう止められてるから、
うん、
もう窓開けられへんやんか、
うん、
だからもう本当に搬出経路は入り口のもう玄関しかないわけですよ、う
ん、あれバスルームはないの、窓、
窓ないねあそこ、
あ、
その網戸開けられへんから、
あ、そう、
そこ開けながらもう待ちたいねんけど、
うん、
そのアメリカで部屋全開にするやつおれへんやんか、なその玄関のドアをな、
ね、まあ、プライベート
そやろだからもう僕が出ていくタイミングでドアの前でこうちょっと開けながらちょっとこう待ちながらね、こう出てってや出てってや出てってくれっていう風に願うしかないわけですよ、
出んのよね、そういう時に限ってさ、
そうなのよ、
ね、
なんかなんていうの、その窓枠、ドアの枠のとこには来んねん一回、
あ、そうなんや、
だからサッカーで言ったらポスト直撃みたいなことですよでも全然ゴールには入らへんみたいな、
ね、そのままこうお尻ポンポンってやってるから
よかった、だからもうアジリティがすごいからこいつシュキュキュキュから本当に
その流れ出てかなかったんや、
出てかへん、あ、ね、だからまあこのリスナーの中にはね、いやいや簡単やんそれでも、もう殺虫剤で一撃やんっていうやつおるやん、
うん、
でもねこれ言うときます先に、私ね極力殺生はしたくない派なんですよ、
なん
もう思えばね僕のひいおじいは言いましたよね、
はい、
戦争中上野動物園の園長としてね、泣く泣く動物たちを殺処分にしなければならなかったわけですよ、かわいそうな象ですよ本当にね、はい、ひいおじいだって本当はもちろん殺したくなかった、
うん、
でも戦争という悲惨な世の中で本当に涙ながらに自分の可愛がった動物を殺さなあかんかった、
うん、
だから動物の命というものはほんまに大切にしたい、
うん、
はい、でもね、うん、てかまあそもそも僕これあんまり人に言ってへんねんけど、うん、もう一個意外とね殺虫剤を食らいやすい体質なんですよ、
あ、自分が
そう、
あ、いるね、そ
うハエより先に僕が行く可能性も全然ある、
あ、じゃああれですね、私0度缶殺虫剤の缶1匹に半分ぐらい使う人やから、
マジで行くんや、
先にサクちゃん死ぬね
いやほんまそう、
先に
いやほんまに気持ち悪になったら頭痛なる
よ、分かるよ、分かるよ、
しかもさアメリカの殺虫剤さ 威力が半端ないねん。
威力もすごいし匂いも
すごい。
フレグランスもすごいね、それに合わせて。
ほんまやね。だから僕とハエが相打ちになる確率かなり高いわけよ。
まあ宮本の武蔵やからいいんじゃない。
その藤原の鎌谷みたいに言うの、あの時代は脳入らへんねん、そんな。そう、なんかだからさ、もうそのもうシュー巻いたら、もうナショナルジオグラフィックのナレーションで言われるやつですよ。 Beside the man's dead body there is a lonely fly みたいな。わかる、なんか、
わかるよ。
男の屍の横に鎮座する一匹のハエみたいな。これ言いたかっただけやねんけどな。
あ、そう、
まあ、もしそうなったらもうな、もうな、もうそうなったらもう出て行ってくれるのを待つほかないんですよ。
多分死ぬと思うで、
やめろやめろ、それ気持ち悪い。だからこの2日間夜も一緒に寝たんですよ。
なんで飛び回られるの嫌じゃない。
いやよ、いやいや、寝てる間もーんってなんねん。そうよ。 Then a man and a fly began to live together. これ言いたいんだよね。だからもうルームメイトですよ、ほんまにね。だから
ルームメイトなのかな。
でしょ。だからもうね、その分音がさ、もう来るねん。しかも挑発的に僕の耳周りを寝てる間飛びよんねんな。
あ、
そうでさ、
起きや言うとんちゃ
う。そうやね。
遊ぼうや言うて。
でも、ま、真っ暗いで、だからもう、うん、あーと思って、じゃあもう電気つけたろうと思って電気つけたら、うん、飛ぶのやめよんねん。
あ、
潜伏しよんねん。
なるほどね。
ね、もうだ、昨日なんて、もう昨日ちょうどね、そのまあソフトボールをして、ちょっと新しいグローブをね、ちょっとこうしん、まあ、グローブ新調したのよ、
はい、
でそのグローブを枕元に置いて、うん、もう行ったらずっと捕まえたろうと思って、うん、もうグローブを用意してたんやけど、
はい、
もうそういう時に限ってまたこれね、潜伏しよんね、なんかもうな。そう、でも でまた電気消したら飛びよんね。えどうせこいつ気づかんやろ、ひん言うて。
あの明るいなあかんのちゃ
う。もうそうやねんな、うん、
夜行せないやろな。
そう、だもういっそほんま眠られへんくなってさ、
うん、
だもういろいろ考え事するやん、もう眠れないから、
はいはい、
だからなんかその映画でね、ザ・フライっていうのがあるのよ、80年代の映画で。見たことある？
フライって何？そのハエのフライ。
ハエのフライ。
へ
え、まあ、要はどういうことかって、もう、まあ、科学者がね、まあ、天才科学者ですよ、
うん、
テレポッドっていう装置を発明すんね、
はい、
これはなんか物質転送機なんか呼ばれるんだけど、うん、要はなんかこう2つのポッド、隣り合うポッドがあって、片方に入れた物質をなんか細胞レベルで分解して、もう1個の方に転送することでより強い物質にするみたいなやつやね。
知ってるわ。
知ってるやろ。
知ってる知ってる。
やろ、
見たわ。
やろ。で自分実験台にしようと科学者がその中入ったら、その中にたったの1匹のハエが紛れ込んでて、遺伝子レベルでそいつがだんだんハエになっていくっていう。
あのね、
やばいやろ、
はい、あれこれフライ、ザフライやったんや。
そう、ほんま気持ち悪い。毛も取れます、爪剥がれます、
はいはい、
あの気持ち悪い液体も吐くようになって、でなんか彼女がおんねんな。で彼女が身ごもってこれハエの子供なんじゃないかみたいななってっていう、どんどんどんどんハエになっていく話だね。でこれを僕子供の頃見てむちゃむちゃトラウマになってんねんけど、だってさね、ハエと一緒にこのちっちゃいアパートに暮らしてる中で、もうだんだん僕もなんかハエ男になっていくんちゃうかって怖くなってきて、
そのうち飛ぶかもって
僕そうそう、だから朝起きた時にまずバスルーム行って鏡見て、あ、まだハエじゃないみたいな。
まだ目出てないよ。
まだ大丈夫やろ。まだ単眼複眼になってへんやろ。なんかあったけどハエがどっちか覚えてないけど。でもなんかな、その日に限ってな、朝からめっちゃドーナツ食べたなってねんか、
うん、
もうなんか甘いもの朝から欲してる自分を見た時に、あ、僕完全ハエになってもたと思って、もうあいつも映画の中でもすぐドーナツ食いよね、これ、うん、もう怖っと思って、そしたらやつがちゃんと部屋の中飛んでんね、
うん、
あ、おはようございますみたいな。
臭いのが好きなんじゃないの、でもハエって。
いやでも甘いのもめっちゃ好き、甘いの寄ってくんね、ハエはな。もうびっくりする、ほんま発狂しそうになりましてね。だから今日とかもこの収録中に僕がなんかこう急に手スリスリしだしたらちゃんと言ってくださいね。
私帰ります、ね、
帰ってください、本当に
しれーっと帰りますね。
しれーっと帰ってください。
今もちょっとジンマシンでそうなぐらいちょっとかあの痒くなってきます。
怖いよな、ほんまな。でもほんまに考えてください、日ごとにハエになっていくっていうのはね、なかなかね、怖いというところで、ね、
サクズレイディオ今日で終わりです。
今日で終わりですね。本当にね、オープニングから何の話をして、もう9分経ってるからね、もうね、こんなねことを言ってる場合じゃないんで、ということでね、今週も行ってみましょう。最初のコーナーです。 What's happening America。さてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします。政治の文化、そしてちょっとバカなニュースまで、アメリカの今をランキング形式でお伝えいたします。ということで、そうさっきあの屍って言って思い出したんだけどさ、うん、先週そういえば気になるニュースがあって、
うん、
まあ、今日 の3位から1位で扱わないんですけど、
うん、
まあ、あのシカゴも面している五大湖の一つ、ミシガン湖ってありますやんか、
うんうん、
なんかねどうも去年ぐらいから、
うん、
あの特にこうシカゴのミシガン湖で、
うん、シカゴサイド、
そうそうそうそう、うん、で10人以上変死体が上がってるらしいんですよ。
あ、はいはいはい。
しかも、ま、これ、ま、警察によるとですよ、もしかしたらこれ他殺じゃないかという疑いが上がる、その、ま、遺体なんだって。
あのミシガン湖ってすごい死体いっぱいって 警察の人が言ってたよ。
やめろやめろ、
本当に死体だらけらしいよ。
でなんか今回もしかしたら手口から見て、うん、同じやつの仕業なんじゃないかみたいになって、これはシリアルキラーの仕業なんじゃないかみたいなことで、こうほらもうシリアルキラーマニアみたいないっぱいいるやん。
いるいるいる。
こう好きなアメリカそういうさ、なんかドキュメンタリーみたいないっぱいあるやんか。
あるある、見るもん私も好きで、
ね、なんかそのさ人肉食のやつとかカニバリズムのやつとか、はいはい、いろいろいいんやけど、それをなんか今こうねマニアたちがこう調べてるというね。
なんかここ5年ぐらいかな、うん、男の子があのほらリンカンパークっていうちょっとお金持ちエリアとかで、うんはいはい、まあ、バーとかもあるんですけど、男の子が急に家歩いて帰ってる途中に消えて、あの翌日っていうかこう、うん、な後日、うん、あのシカゴリバーもうだからミシガン湖沿いとかで見つかるっていうのがずっと続いてるって。
ハエより怖いやんか。やめろ。
だからしかも男の人ばっからしいから気をつけてね。
いやでも僕そう最近さ湖畔を毎日ランニングしてるから、
お昼やったら大丈夫やと思う。
なんかそのな、まあ、夜中とか夜とかね、うん、酔っ払って歩いてる人たまにいるからな。
そう危ない。男の人やから大丈夫っていうわけでもないんやねっていう話をね。
ああなるほどね。っていうのことなんですけど ね、 ね、そうだからそう。でも最近それで言うとさ、ちょっとこうみずみず走ってても天気の移り変わりがすごい激しいなと思って。
最近ちょっとあれやね、不安定や、ね、
そうなんか急になんていうの、夕立っていうのかな、はい、サンダーストームってこっちは呼ばれますけど、それが来てほら見ました、ほらほらこれね、この音聞こえます、ね、今いいタイミングだったね。
これトルネードやな。
トルネードワーニング、
まあ、でもあのシカゴ基本来ないから。
びっくりしたね今このワーニングが鳴りました。ちょっとびっくりする
音かもしれない。こんなうるさい音がするんですよあのアメリカの、ね、日本ってそんなビビ言う、
あのなんか地震速報とかしたり
する。こんなビビ言う、
その音って自分で決められるのかな。
そんな着信音みたいなのできるの。
ねでもびっくりしたね今すごいタイミングやったね。
すごいタイミングやね。
しかもちょっと嬉しかった話していい、うん、僕の方が 0.2 秒ぐらい最後さんの早かった。
ああそうやね。
やった
それ早い方がいいの。
そらそうやろ、すぐ逃げられるもん。この 0.2 秒で決まりました。
いや変わらんやろ。
ということでね、だから飛行機とかもねこれキャンセルになったりするかもしれませんからね。
あ、そうそう、昨日の夜なんかディレイになってましたねすでに ね。
びっくりした。なんかこれ本当これ合わせたわけじゃないよね、普通に今この話したら。
あ、みんななるよこれ多分。
てかいやなんていうの、この話題をした瞬間にさ、ね、こんなタイミングでねということでね、
ちょうどいいタイミングで
ございました。ということで、まあ、ニュースいきましょう。お願いします。
第3位、アレサ・フランクリンの手書き文書陪審は遺言と認定。2018年に亡くなった歌手のアレサ・フランクリンの手書きの文書が11日ミシガン州の陪審団によって遺言書としてふさわしいという認定を受けたとのことです。
はい、というニュースですけどね、まあ、アレサ・フランクリンのニュースですけど、はい、もうだから亡くなって5年なんです ね。で個人的に僕本当大好きな歌手なんですけど、まあ、あの本当もう実績だけ見てもさ、グラミー賞20回、それから女性として初のロックの殿堂入り、それからローリングストーン氏の選ぶ、歴史上最も偉大なシンガー堂々の1位でございます。
うーん、
ね、それから、まあ、大統領自由勲章も受章ということで、まあ、もうまさにレジェンド中のレジェンドなわけじゃないですか。
さっきちょっとって、ね、動画見せてもらったけど、なんかちょっとホイットニー・ヒューストンをホストさせるような、
う
ん、本当にもう
失礼ですよ、それよりもっと前のね。
そうだね、
そうだからもうホイットニー・ヒューストンの憧れ、
そうよね、その上の、そうだね、世代的にもね、
そういう人だと思うんですけれども、まあ、そんなアレサ・フランクリンが亡くなる前に書き残した手書きのメモが遺言として認定されたというニュースなんですが、うん、まあ、もちろんそれだけのシンガーやからさ、まあ、その音楽著作権とか残された財産ってむちゃむちゃあるわけやんか、
はいはい、
でもその相続をめぐってですね、まあ、4人の息子がいるんですが、うん、この4人の息子が法廷で争うことになったというか、まあ、ここまで5年間争ってきた決着がついたという、まあ、ニュースでございます、
うん。
でもそもそもアレサが亡くなった直後ですね、うん、まあ、600万ドル相当の、まあ、不動産、あと音楽著作権に関する、まあね、その資産が残されてたんだけど、はいはい、それに関するこう遺言書が用意されてなかったらしいね、とか見つかってなかった、
ね、なるほどね。
でも、まあ、亡くなってから9ヶ月後、まあ、あと遺産を管理してた、まあ、姪っ子サブリナ・オーウェンズさんという方が、うん、まあ、アレサ・フランクリンのデトロイトの自宅で、
うん、
2種類の手書き文書を見つけたらしいんですよ。
うん、手書き文書ってなんか
手書き、まあ、
メモでしょ、
メモです、書き置きです。でもね、そのうちの一つは2010年に書かれたやつらしいんだけど、はいはいはい、これがなんと鍵のかかった机の引き出しの中に入ってたんですよ、うん、でそこの一緒に入ってたのがレコードの契約書とか、まあ、他のそういう書類と一緒に入ってた、
はいはいはいはい、
なんかこれちょっと本物っぽいとか、
うん、
なんだけどもう一つは2014年、それから4年後に書かれたもので、
うん、
リビングに置かれてたソファーのクッションの下に置いてあったノートの中から見つかったんて。
どんなとこにノートがあったんそれ。
だからお尻に敷いてたんやろな、下手したら。
隠してはったのか、それともなんか私のダイアリーみたいな感じのとこに。
そうやな、隠してたわけじゃないと思うね。
うん、
で今回争点になったのはこのじゃあ2014年のこのねクッションの下が出てきた文書がじゃあ有効な遺言書かどうかってことなわけですよ、
そっちの話なの、ね、2010年は無視なのね、その
2010年はもうそれは正当な、だって鍵かかってっから、
なるほどなるほど、そこ
そう
そこなんや、
で、まあ、今回だからね、まあ、アレサ・フランクリン4人の、まあ、子供がいるんですけども、
はい、
まあ、その2014年の文書の中では、うん、まあ、4人のうち3人の息子が、うん、まあ、音楽の著作権と銀行資金を均等に分け合って、うん、
はい、
いっちゃん下の息子さん、あ、うん、ケカーフさんって言うんですけど、うん、ケカーフさんとその子供たちには、うん、まあ、お家120万ドル相当の豪邸を相続するってことになってるらしいです、
うん、なるほど、
それだから上の3人が、まあ、お金で末っ子にはお家と、はいはい、
うん、
なんだけど2010年に書かれたの鍵入ってる方あるやんか、
うんうんうん、
それは、まあ、4人均等に行きましょうってなってる、
あ、なるほど、ね、
財産が、
はいはいはいはい、
なんだけど末っ子のケカーフさんと次男エドワードさんに対しては、うん、この遺産を相続する条件として、
うん、
学校でビジネス学んで資格や学位を取得するようにって書いてるね、うん、で
2010年に書かれた方
が
ね、
そうそうそう、うん、あの金庫の金庫じゃない、ね、その鍵かかってる方な、でこれその学位取るようにって言われてるケカーフさんとエドワードさんは、うん、こう2014年の文書によるとさ、そこあの
も
うそうそうで、要は簡単に言うと学校でビジネス学んでへんわけですよ、
あ、なるほどね、はい
はい、そうそうそう、だから、まあ、三男の意見として、
うん、
いやこれあいつらビジネス学んでへんねんから2010年の方が有効なんやから俺と長男で山分けでええやんかと、うん、4人で分ける必要ないやんな、俺と長男で山分けやんかっていう三男 の、 あの主張だったわけです、だから2014年は無効だからっていう、はい、その3人が財産で4人目がのお家っていうのはこれ無効ですわと、はい、
それを俺たちによこせと、
そうそうそう、
それは書いてないんじゃないのかな、だから
ビジネスやってねえもんっていう、ビジネスの取得 してないもんっていう、
でもそれが自分に来るっていう考えがちょっとどうなんでしょうかって思うけどね、そ
う
そ
う
そ
うっていうことなんですよね、
揉めますよこれ、
でじゃあまあその、まあ、四男の意見としては、
うん、
いやまずうちのおかんはよくソファーに座って仕事をしてたし、
うん、
遺言書がそこにあったとしても不思議じゃないよねと、
うん、
だからクッションの下にあってもそれはちゃんとした遺言書だよね、はい、と、
うん、
まあだからこうそのねクッションの下にあったという状況は別にその重要じゃないんじゃないかということを弁護士は言ってたわけですよ、
なるほど、
うん、だからまあ場所じゃないでしょということですよね、
まあ、そりゃそうよね、
そう
場所が問題になったらさ、ポストイット、スティッキーノートに書かれたさ遺書ですっていうのが鍵の中にあって、
そう
ちゃんとしたフォームのオフィシャルなやつが、
うん、クッションの下に、
そうクッションの下の床に落ちたらこっちの方が向こうですってなるのおかしな話
やんか、そうだから内容を見てくださいってことだと思うんですよ、そうよね、だから今回その弁護士が言ったのはその2014年のクッションの下の文章のね最初の一文が健康な精神状態にあるため私は自分の遺言と証言をここに書き記すともちゃんと書かれてるんだと、
うん、なるほどね、
じゃあこれは、うんうんうん、ってことを陪審に訴えかけたらしいんですよね、
うんうん
うんうん、でその上でまあ弁護士としてはその三男のね、
うん、
あのテッドが兄弟2人から相続権を奪おうとしてるんだと、
うん、
であいつは全てを欲しがってる強欲なんだということを主張したと、ただこの三男も実は、
う
ん、アレサ・フランクリンのツアーギタリストだったわけですよ、お母さんのバックバンドとしてやってたわけですよね、うん、まあ、だから、まあ ね、お母さんのことよく知ってるけどお母さんはきっとそういうのは手書きじゃなくあのも、ね、ちゃんと慣例となっている合法的なやり方で遺言書を書いただろうっていうことを法廷で述べたと、
うん、
ってことで、まあ、争ってたわけなんですけども、まあ、結局はまあ、そのね、まあ、次男と四男の、意見が通りまして、これは遺言として認められるということになったと、
うん、
いうことなんですよね、
うん、
なかなかね、泥沼の5年間だったというふうに思うんですけれども、
はい、
そう、だからまあ、でも亡くなった当初は資産は実は8000万ドルだというふうにされてたんですけども、まあ、結局ね、数年間税金が未払いだったということが後が発覚したりとかして、さっき冒頭で言ったように600万ドルになったりとかしたんで、
うん、
まあ、8000万ドルだったらさ、まあ、4人で分けたらね、人20億ずつですから、
うん、
まあ、大体日本円にしてね、
うん、
まあ、だから、まあ、そこに大きかったんだろうけど、まあ、この争いもねこうやって注目されるということになってしまって、まあ、アレサはどう思ってるのかなとはちょっと思いますけど、
うん、
でも本当この人さっきも言ったようにもう世界で一番の声と歌唱力といっても過言ではないわけじゃないですか、
はい、
でもねちょっとこう、まあ、アレサのこうキャリアをちょっと今日は紹介したいなと思うんだけど、それでもやっぱね紆余曲折はあったわけですよ、もともとはねその、まあ、牧師さんの娘なんでね、
うん、
お父さんはデトロイトの有名な牧師 C.L. フランクリンという人で、
はい、
もうね通称ミリオンダラーボイスですよ、
うん、
もうねもう 億万長者の声ですよ。億万の声か、うん、億万長者の声はただの金持ちで喋るで、まあ、さっきあの音最後さんに聞いてもらったんですけど、まあ、だ説教しながらさ熱が入ってくるともうそこに節を帯びてくるんだよね、うん、音楽みたいになってくる。
そう本当音楽
だ
と思った
のでしょ。 そうでそれがだから説教のレコードもめちゃめちゃ売れるわけですよ、うん、で、まあ、アレさんもそんな姿を見てて教会でちっちゃい頃からね本当ゴスペルを歌う、まあ、すごい歌のうまい少女としてもこう名を馳せていくんですけど、うんうん、まあ、18歳でポップシンガーとしてデビューするわけですよ、うん、で、まあ、当時の状況を説明すると、まあ、ゴスペルって本当に今よりももっともっと黒人の宗教家というイメージがあって、はい、こうなかなか白人に、クロスオーバーしていかないし、まあ、ちょっとなんていうんだろうね、そこの隔たりが今よりももっともっとあったわけですよね。でそういうジャンルではなくポップシンガーとしてデビューするということで、うん、まあ、コロンビアと契約してデビューするのが1961年のことなんですが、はい、と、まあ、その時のプロデューサーがもう20世紀に最も影響力があると言ってもいいジョン・ハモンドという、うん、まあ、プロデューサーで、彼もバンダービルト家出身ですからめちゃめちゃも資産家なわけ、
はい、
で、その中で、まあ、黒人のミュージシャンとかもいろいろプロデュースしながらこう理想主義を体現していった人なんだけど、うん、もう名前挙げたらもうすごいですよ。手掛けたアーティストベニー・グッドマン、カウント・ベーシー、ボブ・ディラン、ビリー・ホリデー、ブルース・スプリングスティンも素晴らしい、うん、本当にもう作品を世に出していった人なんだけど、
はい、
そんな、ジョン・ハモンドがプロデュースするアレサ・フランクリン、当初はもうリズム&ブルースとかロックとか、あともっとブロードウェイっぽい感じの曲とか、うんうんうん、まあ、ジャズも含めてそういうのを歌ってるわけですよ。でさっき聞いてもらったけどさ、めちゃめちゃいい曲でしょ。
めちゃくちゃ私 CD 買いたいと思ったもん
でしょ。
ちょっと存じ上げなかったんですが、聞くまで、
ね、だなんでサイコさんがそんないい曲なのに知らないかというと、うん、全く売れてないからなんですよ、
う
ん、
だそう、
そのヒットチャート的には行って100位止まりぐらいだったんですよ。
マジですか。であんなにいい声、いい曲でですか。
全然売れないわけだからさ、うん、そのジョン・ハモンドのプロデュースは間違ってはないわけじゃないですか、うん、いろんなジャンルをこう与えていってそれを確実に素晴らしい仕事として歌う、うん、まあ、10代のアレサ・フランクリンっていたわけだよね、
はい、
でも全然売れないっていう中で1966年にアトランティックレコードってところに移籍するわけ、
うん、
で、まあ、その時のプロデューサーはジェリー・ウェクスラーっていう人なんだけど、彼自身は実はユダヤ系なんですよ、ジェリー・ウェクスラーはね、はい、うん、なんだけど、まあ、レイ・チャールズとかさ、ウィルソン・ピケットっていう人たちをプロデュースして、うん、なんかブラックミュージックをこう売り出させたらもう最強みたいな、まあ、人なわけですよね、はい、でジェリー・ウェクスラーが取った、まあ、あの作戦としてはニューヨークでそれまで取られてたブラックミュージックのその録音というものを南部に持ってたっけ、うん、メンフィスとか、うんうん、それからアラバマ州とか、
はいはい、
そういうところのスタジオで白人ミュージシャンとかバックに演奏させて歌わせるっていうことをアレサにもやるわけですよ、うん、
はい、
アレサを引き抜いてアラバマ州のスタジオで、もう歌わせるんだけど、もうさ、もうただピアノの前にポンって座ってもらって、うん、もう好きにやりなと、もうこういうジャンルとかは与えないが、もう好きに、もうお前の好きに歌えよって言って彼女の魅力そのままに歌わせたわけ、
はい、
でそこで、歌われたのが I Never Loved a Man っていう、うん、まあ、その曲がですね、まあ、大ヒットするわけ、
で
翌年カバーさせた Respect という曲も大ヒット、
う
ん、そこから彼女は Queen of Soul と称されるようになっていったわけなんですけど、これね、このウェクスラーは後に本でね、うん、この時を回想してるんだけど、アレサはレイ・チャールズと同じで自分の基準で動くんだ、だからプロデューサーなんていらないんだよ、ただピアノの前に座ってもらってむせび泣いてもらえばいいんだよとコメントしていると。要は下手に商品化せずにソウルの赴くまま、うん、才能のままに歌ってもらうと、
うん、
でこの方針が当たって、まあ、見事彼女の才能が花開いたというか、まあ、花開いてたんだけど、もともと多分なんだけど認められた、まあ、ということですよね。
そういうこと
だよ
ね、うん、
だってもうね、その売れなかった時代のも素晴らしいじゃないですか、
うんうん、
っていうね、今から56年前のお話でございました、うん、だそれがあったからこそさ、まあ、こうしてね、彼女が亡くなった後も、まあ、その財産をめぐってこんな争いがニュースになるというね、お話だった、
ね、コスミックの争いとは ね、 よく
ね、本当だよね、はい、だからお金をね残しすぎるというのもあんま良くないのかなとね、
まあ、オフィシャルな、
うん、そうそう、
遺言をちゃんとアップデートしておきましょう。
ちなみにこのね、クッションの下から出てきた遺言書と見なされたもので、はい、写真も出てましたけど、字、うん、汚いこれちょ、これ確かに三男の気持ちも分かるわ。
アメリカ人みんなに言えるよね、でもね、
にしても汚い、読めない、
汚いよ
ということで、ね、次のニュースいきましょう。お願いします。
第2位、テキサスの動物園で31歳のキリン亡くなる、飼育下では最高齢級。 7日テキサス州のエレントラウト動物園は飼育されていたマサイキリンのトイガが亡くなったと発表したとのことです。トイガはですね31歳でキリンとしては最高齢級だったということです
というニュースですけどね。
神田は最高齢級って最高齢で止めようよ。
最高齢ではないですね。
ないんかい。
まあ俺たちの方が生かしたぜっていう人出てくるから湧いてくるから、うん、キリン、うん、まあ、ちなみにね、あのトイガちゃんはですね、まあ、遺言はないです。これは良かった、うん、すっぱり亡くなってるのでね、そこはいいんですけど。31歳やで。
これキリン年齢何歳なのね。
これだから120とかだからそんぐらいじゃ。だからもうトゥイが僕と同い年ですから、ためですから。ためというか、なんなら1991年生まれなんで姉さんですよ。
あ、そっか、
姉さんです。1個上です本当に。
あ、これあのお姉さんやったん。
あのメスのキリンですね、トイガちゃんはね。ということで、だから31歳のキリンってそれがさ、寿命として長いのか短いのか分かれへんやんか。
あの、うん、分からんやん。アベレージのそう寿命が
そんなことがあろうかと調べてまいりました、はい、うん、キリンの寿命は通常25年です、
うん、あ、めっちゃ長生きやん。
まあ、めっちゃ長生きやな。
ほんまに120歳ぐらいね。
そうだと思う、うん、だから本当人間の最高齢とかさ、そうだね、そうそう、そういうことなんでしょうね。ということで、ただですね、2017年にオクラホマの動物園で亡くなったキリンはですね、うん、32歳だった
と。なんやねん、
ね、でもね、うん、あれじゃあ1位じゃねえじゃねえかってなるやろ。
なるな。
だけどこれはウガンダキリンという種類なんです。トイガちゃんは、何なんだっけ、まマサイキリンなんだって。
それそんなん言ったらさ、人間の最高齢日本人125歳 でもアメリカ人130歳やねんって言ったらさ、そう、なんかそれ違うやんとかってなんか
なる可能性もあります。だから最高齢級という言葉を使った
そんなレイシストになっていいんですか。
レイシストではないでしょこれ。キリンにレイスとかあるのかな。
まあ、な、違う種類でしょこれ。
違う種類だからということなんでしょうね。まあ難しいですねこれは。だからまあでも31歳は立派ですよ本当にね。まあ、トイガちゃんの情報言っときましょうか。あのメスのキリンですね。で、あのウィスコンシンからねテキサスに2008年にやってきたということで、
ウィスコンシン生まれ
だ。そうね、だからまあ人生の半分はテキサスで、だ寒いとこからあったかいとこに行ったのにやっぱ長生きしたというのがね、こう非常に強いんじゃないでしょうかということで、いいのかなこれ、このニュース2で。
あのね、うん、なんでこれにしたんかなってい
う、ね、ちょっとねやっぱ思ったことがいろいろあるのよ最近さ。僕も考えてさ、やっぱさ動物によって寿命ってちゃうやん。この前もさレッサーパンダとアライグマの話したけどさ、はいはい、でなんかこれも本当にそこ1992年僕と同い年の本なんですけど、象、うん、の時間とネズミの時間っていうのをなんか昔読んだのをちょっと思い出してさ、象、うん、まあ、とハツカネズミって寿命全然ちゃうやん。象、うん、ってめっちゃ生きるけど、ハツカネズミってもうハツカなんやろ多分。だからそんぐらい短いから。
あ、そういうことから来たハツカ
って、うん、と思うねんけど、でも実はね両者とも心臓が15億回脈打ったら寿命が来るねんって。
あ、早さの問題か。
そうだからもう20日ネズミはトゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥントゥンって打つから、まあ、20日で終わっちゃうねんけど、
ゾウめちゃめちゃゆっくりやん。
ドゥンドゥンなんだって。だからその動物によってこうなんていうの、こう時間が違うと、時間の感覚が違うんですよみたいなことをこうなんか絵本にもしてるし、ちゃんとこうなんかこう本にもしてるのがあって、
ね、
そのなんかちっちゃい時読んで、あ、そうなんだと思ったんですよ。
15億回ってこれは
うん
エビデンスは出てるんでしょうか。
もうなんかネズミだって早いから20日で測れるから測ったんちゃう。ゾウだったら長いから。
そうってことは統計出てない。全然出たんかな。
ネズミをだから数えたんじゃない、この作者の人が。もう、うん、もうあのチャカチャカチャカあのあれやあの
カチカチカチカチ人数あの入場
そうそうそう、ね、あれでもうとにかく20日間集中して数えたんだと思うんですよね。
そんなかな。
そう、いやでもさ、なんかこの寿命を全うすることって、まあね、これもちろんこのさトイガもさ、まあ、このキリンもね、もう天敵もおれへん、まあ、環境、うん、いわゆる飼育下で飼育員さんとかの愛を受けてなんとか生きられたわけやんか、うん、まあ、
老衰ですよねきっとね。
そうそうそう、ね、まあ、最後はまあ絶対心不全で亡くなるんだと思うんだけどさ、うん、そう、でもなんかこう人間もさ、まあ、これ他の動物もそうやねんけど、うん、意外とこのちゃんと寿命を全うできて、いわゆる老いによって死ねるっていうのは、
ね、
うん、実はそう幸せなことなんだよなっていうのはね、うん、なんか改めてこれいろんなことが最近思うんですよね、うん、だからまあこのトゥイガはね、なんかこう幸せな一生だったんだろうなっていうのはね。分
からんよ、紆余曲折あったかもしれないよ。
紆余曲折あるだから多分前半全く売れなかったと思う。あれさ、
売れなかったかな、ウィスコンシンで全くなんか馴染めんかったかもしれないよ。
で移籍して
めちゃくちゃ人気になったかもしれない。
いいプロデューサーに出会ってね、本当にだからそういうことがねいろいろあるんだなというふうに思いますということでね、次のニュースいきましょう。お願いします。
第1位、 AI が作成した各種のカップケーキ面白い結果に。 記者が AI にアメリカ50州をそれぞれカップケーキにデザインしてと頼んだところ、一部の州では驚きのデザインが登場し大きな話題を呼んでいるとのことです。
はい、というニュースです、
ね、大丈夫ですか、これ2位ついても本当
ちょっと軽めのニュースか、なんかやっぱこういろいろね、重たいニュースばっかやってもさ、うん、こうちょっとこう僕がもうちょっと調べるのしんどいから
今日結構、うん、軽いのばっかり
と思うでしょ。でもこの中に深みあるかもしれないから、
か
もしれない。
メイね。
今から見つけていくから。というニュースですけどね。なんかバズフィードがね、こう出してた記事なんですけど、はい、なんかまあバズフィードのサラ・トンプソンという記者が、うん、こう AI にね、まあ、それぞれの州のカップケーキのデザインを依頼したわけですよ。はい、で、まあ、それの写真とともにこう掲載されてるという記事だったんだけど、うん、まあ、それがさ、まあ、うちの州どんな見た目になるのかなみたいな、みんな注目してたんだけど、うん、なんかいくつかの州では、うん、まあ、驚愕の結果になるという、まあ、ニュースなんですよ。
驚愕、
はい、というか、まあ、そもそもこれね、日本で聞いてるはる方、カップケーキというものがそこまでメジャーじゃないんですけど、
うん、
アメリカやともうとにかくカップケーキ文化でかいやんか。
そう、お誕生日もカップケーキやもんね。
そうそう、うん、だカップケーキってまあ簡単に言っても、まあ、分かるよね。
だマフィンみたいな、日本のカップケーキはフロスティーなよね、あの本当にこう、うん、そうそう、ビロビロの紙がついてるケーキだけ、
マフィンみたいなのがあって、
マフィン型のケーキみたいなのあるけど、
ヨーロッパもね結構そういうのが多かった。
あ、だからそうや、ね、
アメリカが多分特徴的なんだと思う。
アメリカはそれに絶対フロスティーってこっちでは言うんです
か、バタークリームだよね。
バタークリームがバーってこう、ソフトクリームみたいな感じで乗っかって、あれが
しかも色がさ、すごく激しい色、原色のものとかね、
ピンク、
水色とか、そう、うんうん、っていうのがいっぱいあって、だから、まあ、まあそれがなんかデザインで可愛らしい感じとかお店の特徴みたいになって、うん、ね、ここ可愛いとかで、うん、まあ、こうみんなにね、それこそお誕生日と か、ね、なんか差し入れとかで買ってったりするみたいなイメージですよ ね。
カップケーキ自体がそういう時もあるけど、ね、ドピンクとかさ、
そうだから僕もそんななんかこうね、こう食べないんだけど、やっぱ早男として今後食べたくなるかもしれへんや。
多分フロスティー手にこう
スリスリする
しさやろな、多分
そう、でも本当そんな感じだよね。だからこう日本から来たら結構一番初めに面食らうよね。おお、激しい色やなみたいな。
いや、食べたいとあんまり ね、うんうん、
でも最近ちょっとなんか美味しさが分かってきたんだけど、僕も
バタークリーム好きな人っていけんじゃん。
そうそうそう、
好きじゃない人は無理やと思われ。
そうなんですよね、うん、まあ、だから、まあ、簡単に言うと、もうどんな色でもいけるから、うん、いろんなデザインが可能な食べ物なわけですよ、
うん、
で、まあ、今回はそのご当地カップケーキを人間がデザインするんじゃなくて AI にデザインさせたらこうなりましたよというまあ企画なわけですよね、うん、でもこれでもさ、でも日本とかでも人間にデザインさせたら、例えばご当地カップケーキって多分できるやん。例えば青森やったらリンゴとか乗っけたりとかもできるし、うんうん、なんだろう、まあ、だから愛媛やったらみかんとかさ、まあ、そういうのなりやな、
ね、落花生乗っけたりとかね。
そうそう、だから現地のなんていうの、その、そうね、千葉やったら落花生ピーナッツとかさ、そういう、まあ、ご当地の名物とかを乗せたりとか、うん、その土地の象徴になるようなものをこう乗っけたりとかすると思うんだけど、うん、まあ、人間やったらそうするわな普通、うん、
まあね、
うん、今回のポイントは AI やから必ずしも食べ物のデザインで来るとは限らへんわけですよ
ご当地なら何でも
そうだから、多分食べ物で作ってとか言ってないから、その州のデザインしてって言っただけだから。
なるほどね、う
ん、だからその州のほんまの象徴みたいなものを AI が勝手に選択してケーキにしてきましたよということなん
です
ね。
ということは食べたい、食べれない可能性もあるということですね。
そういうことです、そうです、はい、そうです。だからその、まあ、さ、我々住民のさ、まあ、要するにこう人間のね、常識とはだいぶ異なるぶっ飛んだデザインが結構出てきた。
だから美味しさを考えてないってことよね。
そういうこと、うん、だから別に売ること考えてないし、
見てくれってことですね。
そうなんですよ、はい、ね、ということで、まあ、ちょっと気になったのをいくつか見ていきたいんですけど、うん、まずね、これアルファベット順に載ってないけど、まず一発目アラバマからやんか、うん、
はいはいはい、
びっくりしたね、あのエビが刺さってたね
K じゃんって感じよね
そういや僕でもこれ思ってん、フォレストガンプのババガンプから来てんかなと思って、
おー、そっちか。
そう、これ何からかなっていうのをちょっと見るのは楽しみんですよ。
私完全南部やからケージャンでシュリンプかなとか。
な、でも
あ、そうやったらザリガニでもいいもんな。
そうやし、しかもあのなんていうの、パウダー、ケージャンパウダーみたいなついてなかった
よ。かかっとったっけ。
ピュアなエビやった、
うん、ピュアやった、ピュアや
ったってことはババガンプから来てんちゃうかなとちょっとね思ったりとか。
だってゆでエビやったもんね、あれ
ちゃんと。そうそうそう、う
ん、生じゃなかったもん
とかで、まあアリゾナね、これサボテンやってん、うん、まあ、アリゾナといえば、まあ、サボテン、これなんとなく分かるや、はい、で可愛いんでね、これ結構
可愛かった、結構ぶっ刺さってたけどね、カップケーキ
そう、そう、あ、そうで、今回のポイントはそのカップケーキそのものだけじゃなくて、後ろなんか背景とかバックグラウンドとか、
そう、
あとなんていうの、そのお皿になんかいろんな小物を持ってるんだよね。
そう、カップケーキの周りになんていうの、なんか
ミニカーとかさ、
ね、粘土でちょっと作ったこう道路みたいな感じとか、はいはいはい、そう、なんかね、
でちょっとなんかその
ずるいなと思った
けど、そうやね、カップケーキだけじゃない表現の仕方をしてきてんねんな。でまあ、それで言うとなんかアリゾナのこうサボテンがこうあって、うん、割とちょっとこうあれどうこだって言ったら割と分かるよね。
アリゾナは分かるかな。
そうやな、まあ、ニューメキシコもサボテンやったけどな。
そうやね。
まあでも、ね、まあ大体そこの州ってサボテンがイメージやからなっていうところでしたね、うん、あと A で始まる州からいくとアーカンソーですね。これね、なんかイノシシかブタかよく分からへんのが
ポイント。
あれね、
なんで豚
僕多分なんだけど、うん、これねワイルドボアだと思うんですよ、まあ、イノシシさん。これはアーカンソー大学ってあるやんか、
うん、
の、 あのマスコット、うん、
あ
だと思うんですよ。レイザーバックスの
完全に豚にしか見えんかった。
見えんかったよな。
茶色い豚おる。チョコレートなんでやろうと思ってずっと考えとった。
多分そうやな。だからこの大学が、ね、大学外じゃないですかアーカンソーって。だから我々アーカンソーって言ったら何って言ったらウォルマートとか答える人多いんだけど、 そ、 ね、だそっち系来るかなと思ったら意外と AI は実はアーカンソー大学を狙ってきたっていうことですよね。あ、そうですね。だからそれ意外と思うよね。だ、うん、あとさカリフォルニアなんてモチーフいっぱいありそうやん。ロサンゼルスもあるしさ、うんうん、ね、だサンフランシスコのなんかいろんなものもあったりとかすると思ったんやけど、うん、クラシックカー一本勝負やったね。ボンってクラシックカーバージョンっていうの、う
ん、カリフォルニアって産地、ね、何有名なの。
いやだってさ、ね、いや、ま、いや例えばだからハリウッドの昔のクラシックカーとかさ、まあまあ、
そう
や、あ、
そういうことか。そうだからハリウッドのサインが乗ってくるかなとか思ったんよ。
あとかあとさあのカリフォルニアオレンジとかが来るかもしれへんなとか思って、ね、食べ物で来るんだったらそういうの来そうやんか、ね、だからあのパームツリーってあのヤシの木とかね、普通のクラシックがボンっていう。
しかもそう、写真見てほしいんやけど車がボンって乗っかってるから ね、 あのフロスティンとか。
だからあれがなんかそのチョコでできてんのかとか分かんないけど、うん、とにかくボンってなんかミニカーが乗ってるだけみたいな感じですよね。そうでこれびっくりしたけどフロリダ州もクラシックカーあったよ。
さっきなんか覚えてない、なんか特徴があれみたいな。
両方ともさオレンジでいけるやんと思う、うん、だから人間があったら絶対オレンジでいくと思うね。
あー、どっちか。なるほどね。
なんだってフロリダなんてオレン、うん、だってフロリダナンバーって車のやつは絶対オレンジだもんね。
あー、はいはいはいはい、
ね、オレンジだ、フルーツのオレンジね、うん、やったりするし。でそれで言ったらね、最後さんお気に入りハワイでしょ。
いやハワイはあれやったんよ、うん、もうカップケーキだけを見て、うん、
どこって分かるね、
トロピカルやなって分かったから、うん、この辺 の、 そのカリフォルニアとかフロリダがずるくって、はいはい、周りにその、パルムツリーをこう粘土で作りましたみたいな、分かる、
説明的だったよね、ちょっと。
ちょっとなんかこう、周りで、いや、カップケーキ自体に関係ないやんっていう、こう車乗っけただけで、
分かる分かる。
っていう。
で、どういったハワイはね、なんか、こう、水色のさ、
とか
バタークリーム
とか、ね、そうね、なんかこう、
チェリーとかポンって乗っけて、
ね、そうそうそう、なんかね、トロピカルがカップケーキだけからつ、
はい、はい、
こう、うん。
連想できたよね、うん、ちょっとすごい間違って言うけど、ブルーハワイみたいな。
あ、なんかそうそうそうそう、分かる分かる。
あれもよく分かるけどね、
爽やかなブルーハワイ、
そうそうそう、
うん、ハワイって感じ。
やっぱね、アイダホ州、これは安定のジャガイモでしたね。
でもジャガイモってカップケーキから分からなかったよね、
うん、横に転がってた、
なんか茶、うん、なんか茶色い感じになってた、
秋っぽい感じでねやってましたけどね。そしてなんと我らがイリノイ、これいろいろ僕ら想像して、まあ、ピザ来ちゃうかなとかさ、ちょっとこうホットドッグ来ちゃうかなとかいろいろ思ってきたけど、うん、まさかの、ジョン・ハンコックセンターという、まあ、高層ビルがあるんですけど、
はい、有名なね、
それがケーキに刺さってるだけだ
った。ぶっ刺さってるっていう、うん、もう無理くりやんっていう、
ね、だから、ね、絶対、ね、人間がデザインしたらああはなれへんやんか。
ビーンかなと思ったよ、逆にこうビーンをトップにこう
名所として ね、
ね、
僕下手したらちょっとピストルボンって刺さってるかなと思って。
なんで
銃犯罪多いからよ
そんなん言ったら銃を取り入れてる隣の州とかになるの
なあっていうなと思ってないけどな。そうだから隣のインディアナ州とかはインディ500っていうカーレースが行われてるから、そのちょっとスポーツなんてレースカーみたいなのがボンと置いてあったりとか、あと結構多くつけたのアイオワ州ね、まあ、大体みんな分かると思うけど、トウモロコシとかね、突き刺しになってましたね、ぐさっと。あとケンタッキー州ね、まあ、この中西部ですけど、まあなんつったらいいんだろうね、よくわからないけど、とにかく茶色かったよね。よくわからないまま茶色かった。
あれね、ずるいよね。こう、周りがバーベキューのなんか、お肉とかをこう、ね。
そうそう、水、それ水。
あ、それ水か。
ケンタッキーただったら茶色いね。なんか上にちょっとなんかわからない鳥みたいのが乗っかってて。
あ、そうやそうやそうやそうや。
これは僕はフライドチキンなのかなとか思ってんけど。いや、でも多分さ、バーボンとかフライドチキンみたいな、ちょっと茶色い系ので、
茶色
い。
とりあえず茶色いごまかそうか、つって。
なあ、ちょっと糸が見えんかったな。なんかまだ現地の人もし、なんかね、あったら教えてほしいよね。
多分 AI も黒さんちゃう。変だけ名前やんつって
それで言うとさ、ルイジアナ州ね、
あ、これはあ、これも好きかも、私も。
だから紫と黄色と、
そうや、ね、
そうだから要は
緑とかの、
そうそう、緑だ、そう、要はね、マルディグラの時によくある、
はい、
色ですよね。
呪術のこういう感じの、
そう、ブードゥー的なね、はい、あれはもう、もう何なら売ってるもんな、あれ
売ってるし、
ケーキ、
うんうん、あれは見て完全に
あれはね、一番観光っぽかったですね。あれは文句なしなんじゃないでしょうかということで、でここからですよ、問題は、うん、メイン州、これロブスターなんですよ。
ぶささって
ない、手がね、
手
が
でもあれはあれで、あ、メイン、
まあそうやな、アラバマのエビを許すんだったら、まあメインのロブスター有名ですから、
全然メイクセンスですよ、あっちの方が。
ただその次メリーランド州、これカニなんですよお前らはそれしかないのかと
喧嘩になるからかな、
そうそうそう、ね、これもね、でも なんていうの、ハサミが3本刺さってたんでメリーランドはやっぱ数で勝負してるっていうところね。あとマサチューセッツなんやけどドーナツやったやんか。でこれ僕は答え分からへんで、ドーナツはバッてこう並べられてたよ、うん、周りに、うん、カップケーキやのに周りにドーナツ並べてきた
とか、そうでピンクっぽくて、なんなんやろマサチューセッツと思って、
なんか多分なんですけど、うん、ダンキンドーナツだと思うんですよ。
おーそうか、
多分、いや分からんよ、
そうですね、発祥、
うん、
そうそう、あだからドーナツ、
そうっていうことかなと思って、それとカップケーキってどうなんやと思ったけど、
ね、でもあれも周りやんね、周りにドーナツ、そうそう、カップケーキ自体は、ね、うん、
それで言うと最たるものニューヨークで、うん、なんか後ろに幕みたいのあって、そこになんかその摩天楼の写真ばっかり書いて
そうそう、
これは分かんない
の、カップケーキ自体は全く分かんないです
ね。えだからそういうの面白かったなと、うん、あとねテキサス、
あ
これあのカーボーイブーツがあのバタークリームもろとも踏んづけてるっていう、う
ん、そうチョコレートでちょっとできたんかなって感じのね、
そう
茶色の
ちょっとテキサスっぽいよね、踏んづけそう、
あれはテキサスで、うん、
態度含めてね。
しかもカップケーキよりでかいっていうそのブーツが、あ、ね、うん、あれはいいなと思って。
Everything is big in Texas っていうね、何でもでかいよっていうところはね、はい、あったので、これ意外とね面白いので、これリンク貼り付けておくので皆さんぜひ見てね。
これは、
うん、
画像見てほしいですね。あ
のだからアメリカからこれ聞いてくださってるリスナーもいると思うんで、うん、私の週これはこ実はこういう意味なんですよみたいなのがね、あれば、
ケンタッキーいる人いたらすみませんでした。
そうやね、はい、ちょっと聞きたいよね、なんかだから絶対そのところにしか分からないですよ ね、 そうよね。さっきほら僕カンザス州さ、うん、のよう分からんですけど、最後さんこの前行ったから。
言ってる言って
る、なんか分かったでしょ、あのモニュメントみたいなやつ、
あ、そのモニュメントね、はい、そのタワーね、はいはいはい、あったあった、
ね、ありましたからね。だから意外とこういうね企画は面白いのかなと思うので、うん、ぜひあの見てみてほしいなというふうに思います。日本でもやってほしいね、 AI
そうやね、カップケーキじゃなくて何、うん、やろご当地、
まあでもケーキとかでも
さラーメンに乗っけるとか、
まあ、そうそうだから何々で表現してみたいなことをね、うん、流行ってくるのかなということで、以上はサープニングアメリカのコーナーでございました。ここから私は極めて個人的に1週間を振り返るサクズウィークリーアップデート幕開のお話、戦略シカゴ寄りのコーナーですということなんですけれども、それで言うとさ、さっきさあのブルース・スプリングスティーンの話を一瞬ちょっと名前出したじゃないですか、うん、あのまあ、プロデュースをね、うん、あのまあ、されているということで、うん、まあ、出したんやけどさ、そのジョン・ハモンドの門下生ということでね、うん、出しましたけど、ブルース・スプリングスティーンも多分ね73歳4歳ぐらいの、もうあだ名ザ・ボスですから、
お
で、まあ、それロックシンガーおんねんけど、うん、あのリグレフィールドに来るんですよ、あのまあ、コンサートでね、うん、ですごい行きたいなと思ってんねんけど、うん、そこら辺日本なんちゃうかなと思ってて、
あいつ来るの、
8月のね中旬なんよね。
あそう、
そうでもねぜひねあのサイコさんとか行ったら行ってほしい。シカゴ近郊の人は本当ね、まずなかなかリグレーで見られることもないから、
あんまツアー、まあ、御年やもんね。
そうそう、いやだからこの前さ、そのバイデンこけた時やったやんか、
はいはい、
あの時と同じぐらいのタイミングでステージに上がる時やばいこけ方してはって、
あそう、
うん、ちょっとやっぱ、まあ、ボスもそれはさ年取るよ、そこでもなんかどんだけパワーあるかっていうのを見たくてさ、
そっかそっか、うん、でも私はレグリーかんでもあの聞こえる時あるからあの近いから、
わかるわかる、うんうん、あそこら辺の漏れいる曲を聞くのいいよ ね、 そうそうね、あのちょうどガンズ&ローゼズがやってた時に、
うん、うるさすぎて聞こえ
ない、いやもうもうスイーチャイルドマインがもう聞こえた瞬間にみんながバーから出てきてわーって聞くっていうね、なんかああいうのまたねこういいよ ね、
ね、
そこなんかそのそういうのダメですよ聞いちゃダメですよとか怒る人一人もいないもんね、
だって防げないじゃんって話
だ
から
ね。そうなんですよ、だからそれはねあのぜひね体験していただきたいなというふうに思いますけど、うん、そんなことよりそう先週行ったコットンクラブみんな買ってんのかな、コットンクラブのチケットちょっと死ぬほど余ってるって言ったけど僕まだ怖くて確認してないねんけど、
だいぶ売り切れてるよ、
売り切れてるか、てるダメだよそんなこと言ったらもうみんなもう
やめダメよ、
売り切れマジかって言ったらみんな焦るからな、売り切れもマジかですよ、
マジかよ、そう残り少ないですよって言っとかんと、
そう、うん、っていうともうみんなあ今だっていうなるからマジかです、まだ全然聞いてないですけど、ね、でもぜひねあの皆さん本当、ねあの社員ならず今すぐね買っていただければというと
残りわずかなので、
残りわずか、本物、うん、本もねあのもう買ってほしい、ただ
残りわずか、
残りわずかだしもうなんならそのまあでもコットン優先、ね、だってコットンで本買えるから、
あそうか
でしょ、だから、うん、
じゃあ本は大丈夫です、
でも本も買って
くれる、うん、な両方
と、うん、いうねお願いをね改めてするということでね今週のサクシークリアップデート、全略シカゴ寄りのコーナーでございました。ここで番組を聞きの皆様にもう一度お願いです。サクズレディオフロムシカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストをお聞きいただけるこの番組には皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えいただける方々、企業様などいらっしゃいましたらサクズレディオ@gmail.com までご連絡を、ベンマアカウントやペイパルでのご 参加も可能になりました。ポッドキャストの概要ページのこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。というので次のコーナーに行ってみましょう。サクズウィークリーイングリッシュ。
はい、このコーナーでは便利な英語表現や今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使える、そして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
よっしゃということでですね、そう久々にちょっと野球の話題をちょっと入れたいんですけど。
久々でしょうか。
なんか毎週してるよな、なんか、うん、
さらっと突っ込んでしまいました。
話したかったんだよな、はい、先週あのドラフト会議があったんですよ。
お
で、あので、まあ、各球団ね、その、はい、まあ、大学生とか高校生から有望な選手をこう、うん、まあ、こう指名していったんですけど、うん、日本人の選手も10年ぶりにね、オレゴン大学からこうスカ
あの、ね、そうなんですか、
指名されたりなんかしても話題になってるんですけど、あらあら、その時にちょっとね、目立った、言葉、ちょっと言ってみましょう。うん、two-way player, two-way player ということで、two-way player。
はい、
二刀流という意味ですね。二刀流の選手ということで、はい、まあ、なんかそのドラフト会議の時ってさ、
うん、
こうその選手の名前、うん、所属のまあ学校とかチーム、うん、それから、ポジションっていうのがこう表記されるんですよ、
はいはい、
例えば、まあね、キャッチャーだったらキャッチャー C ですよね、
う
ん、
C ですね。
でファーストだったらファーストベースマンだから 1B、うんうん、セカンドだったら 2B、
うん、
サードは 3B、うん、ショートだったらショートストップなんで SS、
うん、
で外野手はアウトフィールダーなんで、うん、OF なんて書いたりするんですよ、
うん、
でピッチャーは右か左利きかも一応明記するから、右ピッチャーだったらライトハンデッドピッチャーでしょ、
はい、
ライトハンデッドピッチャーだから RHP、
うん、おー H 入るんやね。
そうそう、で左ピッチャーだったらレフトハンデッドピッチャーだから LHP なんて書くんですけど、
面白いね。
なんかその中にさ、
うん、
TWP って表記されてる選手が、うん、結構いて、
うん、
おなんだこれ見慣れへんなと思って、そう、うん、なぜならさっき の, そのポジション表記ってさ、
うん、
こうスターティングラインナップとかがの電光掲示板に出たりするやんか、新聞とか、うん、その時には見るんだけど、うん、そのこのさ TWP Two Way Player って別にこうポジションを表してるわけじゃない
よ、うん、そうやね、
その人のまあ特徴を表してる言葉なんだけど、はい、このドラフト指名の時にはまあ使われることとして、まあ、二刀流というのがついに出てきたと。でも何が面白いかっていったらさ、その大谷翔平選手がね、うん、まあ、アメリカに来て二刀流として出ていった時に、はい、誰もそれまでそれで成功するなんて思ってなかったけど、それこそベーブ・ルースの時代から、
はいはい、
だけど彼がこうやって成功したから、うん、それまでのなんていうの、このアマチュアの選手でピッチャーかバッターに選んでプロ入りをしなきゃいけなかった子たちが、
うんうん、
2way プレイヤーとしてもう入っていけるように、でその球団もそれで育てるようになったわけですよ。
なるほどね、両方大切にしたこと。
そう、うん、でその指名の時のそのポジションがもう TWP がもう一般化したっていう、そこまで持っていった大谷選手、これやっぱすごいなというふうにね、改めてちょっと思ったということで、はい、このね、あの野球とか見る人、これから TWP っていう表現よく見るようになっていくと思うし、うん、いいことだよね。あのピッチャーバッターもってエキサイティングになるじゃないですか。
これいいんじゃないですか、ね、これあの、ね、今後いっぱい使うね。 TWP ってあれどういう意味なんやろこれってさ、
ね、
2way プレイヤーって意味なんだよって、これ
生き、ね、て言えるもんな、
生きて言える、
今すぐにでも使いたくなるような
英語、今ちょっと早いかなまだ。
そうでも未来すごいよ、だって5年前なんて誰も知らなかったんだから、これ。
ああそうかそうか、もうじゃあ大谷選手がほんまに
すごいんです
ね, ですね、まあ、話題になってますからねこっちで、
っていうことでしょうね、はい、ということで Repeat after me 2way player 2way player TWPさあ、それでは次のコーナーです。アスクサク。
アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレイディオ at gmail.com、 サクズレイディオ at gmail.com、 SAKUSRADIO at gmail.com までお送りください。
はい、ということでですね、今日も一通ご紹介したいなと思います。ラジオネームカンデラリオンさん、サクさん、サイコさん、こんにちは。
こんにちは。
初めての質問させていただきます。いつも欠かさず聞いています。私はいわゆるアメリカ文学オタクで、これまでたくさんの作品を読んできました。そしてそうしたアメリカ文学を理解するために、この番組は最高のコンテンツだと思っています。ありがとう。そこで質問なのですが、サクさんの中でのお好きなアメリカの作家で 最強の打線を作るとしたらどうなりますか、教えてくださいということで、打線にする必要あるかな、結構大変なんだよね、打線いろいろ考え、僕もやっぱり野球人としては考えなきゃいけないから。ということでですね、作ってきました。これ難しいんですよ、はい、ただやっぱこう僕もあの、まあ、一応ねアメリカ文学をずっと 本を読んできましたから、といってもその僕筋金入りのアメリカ文学オタクではなくて、大学の時に英米文学から読み始めたんですよ、
う
ん、
なるほど、
英米文学の授業を取って、うん、まあ、とりわけアメリカ文学だったんだけど、うん、というところでですね、これまあまあ、アメリカ文学親しんでない人もちょっとこう知っておいてほしいなと、知っておいてほしいなというか、まあ、おすすめの作品をちょっと上げていきたいなと思いますよ。1番、はい、ショートストップシャウト・アンデルソン、ワインズバーグ・オハイオ。聞いたことある？これ
ない。
これね、僕も全然ね、大学行くまで知らなかったのよ、うん、大学の授業で紹介されて、うん、まあ、シャウト・アンダーソンという作家なんですけど、まあ、この作品ね、近代化の波にこうさらわれた、まさにこの中西部の閉鎖的な田舎町で、もうこのさ、機械文明とかどんどん入ってくるやん、
うん、
でもう田舎町の飲酒とかの影響でこう、ね、でもその自分なりの正義にもうこだわりすぎるあまり、最終的にグロテスクな存在となっていく人々を描いた短編なんですよ、
うん、
だからこう、なんつうの、アメリカの本当の姿みたいな、はい、しかもこれ1919年、100年以上前の作品なんだけど、そのなんていうの、本当の姿を描いて、今もう実は変わってないんじゃないか、中西部はと思わせてくれるね、この中西部ならではの作品かなと、
なるほど、
ふうに思いますけど、このペースで言ってたらもう時間がないから、もうどんどんいきます、
はい。
2番、センターフィールダー、ジェームス・ボールドウィン、山に登りて告げようっていう。うん、まあ、これポジション考えてきたけど、ポジションいらないよね。
いらん、
うん、うん、まあ言っとこうか。
はい、
これ、まあ、このジェームス・ボールドウィンとも黒人でゲイという、まあ、当時の立場からしたらもうかなりね、差別別の対象になるような立場から描いた反自伝小説なんですよね。これ非常にですね、面白いですね、
う
ん、ジェームス・ボールドウィン、ぜひ、3番、キャッチャーテネシー・ウィリアムズ、欲望という電車に乗って。これもうね、不朽の名作でございます、
うん、
ちょっと1個くらい戯曲入れとこうかなと、要は演劇の作品を、ね、入れとこうかなと思ったんですけど、それこそこれ南部の話なんだけど、うん、南部のニューオーリンズを舞台にこう、ね、伝統的な南部の価値観とそれに翻弄されるこう人々を描いた、これは舞台とか映画にもなって非常に、ね、素晴らしい作品ですから、
うん、
ニューオーリンズ好きだったら最後さんいいと思う、これ、うん、フレンチクォーターが舞台になってるんで、ね、はいはい、非常にこれいいかなと。やっぱカップケーキも分かりやすかったしね、
分かりやす
かったね、4番バッター、もうこれもファーストですね、4番ファースト、ハーマン・メルビル、白芸、うん、これはもうアメリカを理解するにはもうアメリカといえばみたいな、
うん、
もう延々と長い話が入るんですけど、こう延々ともうクジラですよ。うお、また
また
またね、
もううるさいな、
もうね、
もうえって、
もういいよな、
もう
これでも本当にね、
延長されたからね、
危ない時ありますけどね、
うん、
はい、ハーマン・メルビル、はい、白芸でございます、はい、5番サード、これレイモンド・カーバー、知らないでしょ、レイモンド・カーバー、僕が電話をかけている場所という短編なんだけど、これも短編しか書かない人なんですよ、うん、あんまりよく知られてない人なんだけど、
うん、
ね、いいですよ、このよく村上春樹とかが翻訳をするんですけど、村上春樹好きの人は好きかな、僕は別に村上春樹別にそんななんだけど、
うん、
この人の作品はこうちょっとね、ほっこりあったかくなるという意味でね、うん、サードにふさわしいんじゃないですかね、サード、うん、ホットコーナーですから、サードは、はい、ということで6番レフト、ソーロベロー、この日をつかめ、これもね、なかなかちょっと暗いですけど、シカゴっぽい感じで、シカゴを理解するにはね、シカゴのユダヤ人ですから、この人もいいかなと思います。はい、7番女性いきましょう。
はい、
DH 指名打者、うん、ウィラ・キャザーを開拓者よ、というこの作品ね。うん、これ、ネブラスカの平原を描くんですけど、もうね、この主人公のアレクサンドラっていう人がね、もうね、もう自分のもう女で一つででっかいトウモロコシ畑を開拓していくっていう、もうなんかこう、なんつったらいいんだろうね、もうそのアメリカのさ、中西部のなんもないところに住む人々の精神的、それが物質的開拓スピリットみたいなのを見せつけてくれるんですけど、この人、それこそね、最近なんかもう彼女伝統的な人だなというふうにみんな思ってたんだけど、実はこれレズビアン、これセクシャリティの観点から再評価する流れみたいなのが進んでますから、この人ぜひね、おすすめです、
はい。
8番セカンドベースマン、エイミー・タン、ジョイラック・クラブ。これいいよ。これ分かりやすいと思う。うん、1989年の作品なんですけど、
はい、
まあ、40年代に中国からアメリカに移民として渡ってきた4人の女性たちを、そのお母さんたちをこう描くんですよ。うん、で、まあ、中華料理持ち寄ってさ、こう麻雀しながら自分たちのこうね、ストーリーを語り合うんですよ。でね、そこにも家族にも打ち明けることできなかった話とかあって、
うん、
まあ、さ、中国系アメリカ人にとってある種のアイデンティティっていうと、うん、まあ、台所やんか、
うん、
でその食というアイデンティティを通して描かれるこうアメリカ社会の中のアジア人というところでは非常にね、学生時代に読んで、あ、いいねと思った、アメリカに来て余計意味が分かったというね、
うん、
ところでございます。で9番迷ったんですけど、ライトフィールダー、 ジョン・スタインベック、ハツカネズミと人間っていう、こっちはさっきハツカネズミの話したからちょっと
15億回の話かな。
そうです、15億回、あの脈打つと話はないんだけどそうただね、あのタイトルはオブ・マイス・アンド・マンですから、マイスってやっぱその複数形になってるところがね、いいですね。あのやっぱワイブス、ナイブスみたいなね、複数形になる時の例でね、来たよね、マイスみたいなね、
はい、
これ大事ですね。ということで、先発ピッチャー、アーネスト・ヘミングウェイ、短編集。アーネスト・ヘミングウェイ、いろいろあるんですけど、その、たがために金になるとかね、あの、はい、老人と海とか、老人と海なんて、ただただもう、じじいが、なんかあの、サメと戦うだけの話ですから、早く帰れよと思うんですけど、早く帰れっていう、
ね、芸術を感じて、そこに。
3日ぐらいなんか戦うんだっけ、なんかわかんないけど、その、なんかね、あれとかも、カジキマグロを食われるって話だよね、サメに。ひたすらそう、それに何がいいんだろうと思ってたんですけど、短編集はね、意外とまたこれ、違うね、はい、趣があっていいかなと。うん、いう時で、まあ、あの、ちょっと、まあ、その、試合展開によっては中継ぎナサニエル・ホーソン・ヒモンジとかね、いいかなと思いますけど、まあ、ちょっと今回ちょっとミスったのはさ、なんか野球とかでもこうなんていうの、ライン、こう今までのレジェンドたちによるこうねベストナインを作るときに、
はい、
なんていうんだろうね、こう見たことないだろお前っていう時代の選手だけで作ったりするの、あのファースト王貞治みたいな、サード長嶋茂雄みたいな、キャッチャー野村克也みたいな、いやいやいやちょっともうレジェンドすぎるわみたいななる時あるから、はいはい、ちょっとそれで言うと今回もね、あのルー・ゲーリック、ジョージ・シスラー、ミッキー・マントルみたいなもう往年の人で作りすぎたし、なんならみんな一塁手なんだよねっていうところはありますけどね。でもアメリカ文学、本当シカゴもね、実はシカゴルネサンスといってこう文学がこう栄えた街なんです。それこそ アーネスト・ヘミングウェイなんてね、オークパーク出身ですから。
おー、そうなんや。
そうだ、今回もちょっとシカゴを中心
に、あれあの家あるよね、なんか。
そうそうで、ね、そうだからオークパークで生まれ育って、うん、でまあちょっとパリとかね、いろいろ、あとスペイン内戦とか参加したりして、うん、最後はキーウェストっていうフロリダのところで、うん、あの猫に囲まれて、うん、ショットガンで自殺しましたから、
うん、あら猫に囲まれたんや。
そう、猫に囲まれた家を自分でこう、ね、あの住んでたというところですからね。アメリカ文学意外とね、はい、あの日本ではあの本当に訳されてないものがいっぱいあるんだけど、あの書き集めればいろいろあるので、
アメリカ文学、
ね、ぜひね、読んでいただければということで、この番組では毎週リスナーの皆様、桜ですの皆様からのお便りを募集しております。私さくやのがインスタグラムや YouTube 公式サイトなども随時情報を発信しております。おっきの方々、インスタグラムのさくやのが、そして YouTube もさくやのが公式チャンネルをフォローしてください。そして今おっきのさくずレイディオ、もしお気に召した方々いらっしゃいましたら、ぜひ SNS でシェア告知してください。口コミでこのラジオの魅力が広まると嬉しく思います。そしてですね、私の著書スタンドアップコメディ入門が好評発売中です。現在 Amazon で購入も可能でございます。ください、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、なんかさっき警報ですけど、あれ何の警報だったんですか。
そう、トルネード。
あ、トルネードですね、うん、
トルネード。でもトルネードね、来ないからくるくるって言って、でもなんか ね、うん、あの朝からフラッド、
洪水か、
洪水ウォッチだから、ね、警報じゃないな、なんだっけ、
はいはいはい、
予報じゃねが朝から出てるの、そっちの方がちょっと多分レイク沿いとか今行かない、はい、今日は行かない方がいいと思います。
ということですね、うん、あのこれお聞きの皆さん、まあ、これがねあのアップされる頃にはもう収まってるという方なんですけどね、ま
あ、雨、あ、そうだね、
そうそう、ということでね、はい、ぜひとも、お気をつけください。そう、来週ちょっとね、あの来週とか今週末か、うん、あのちょっとリッチモンド、バージニア州にちょっと行ってきますから、その話とかもね来週できればというふうに思います。改めまして、また来週お相手は咲夜の川
最高でした。
おっ、はい。